AI データセンター特別法2027年施行基準まとめ。 AI データセンター特別法は2027年3月10日に施行される。許認可の一括処理と非首都圏における電力特例の基本的な枠組みは法律に盛り込まれたが、適用規模や手続きなどは外法令で具体化される。AI データセンター特別法は2026年6月コグニツに交付され、2027年3月10日に施行される。科学技術情報通信部の一元窓口が関係機関の許認可を一括処理する仕組みが導入される。非首都圏の AI データセンターには電力系統影響評価の特例が適用される場合がある。施設の規模や処理手続き、支援基準は外法令で具体化される事項である。地域住民からの意見調査や地域社会との協力、電磁波影響測定の指針も施行準備における論点である。 AI データセンター特別法は2026年6月9日に交付され、2027年3月10日に施行される。科学技術情報通信部による統合許認可、処理期限、非首都圏における電力特例の詳細な基準は外法令で定められる。2026年9月9日の公開討論会は、希望手続き支援基準を議論する段階である。2026年9月9日時点施行日程と現在の状況、法律は交付されたが、まだ施行前である。科学技術情報通信部は開放令を整備している。2026年9月9日には公開討論会を開催する。日付手続き意味、2026年6月9日、法律法の法的枠組みが確定、2026年9月9日、開放令の公開討論会、詳細な基準に関する意見聴取の段階、2027年3月法律施行、特別法に基づく制度が運用される時点、討論会で議論された内容がそのまま最終規定になるわけではない。立法予告と確定手続きを経た文案を確認する必要がある。施行前は現行の許認可制度が引き続き基準となる。 AI データセンターと事業者の適用範囲特別法は AI データセンターと関連事業者を法的な対象として区分している。ただし実際の適用範囲には施設規模と事業形態が関係する。具体的な規模基準は開放令に委任された中核事項である。一般のデータセンターが自動的に AI データセンターになるわけではない。最終的な定義と規模要件の両方を満たす必要がある。事業者の範囲も最終的な外法令に基づいて判断しなければならない。適用の可否を分ける項目は次の通りである。施設が法律上の AI データセンターの定義に該当するか、外法令で定める規模基準を満たすか、運営主体が特別法上の事業者の範囲に含まれるか、個別の特例が求める設置条件を備えているか、すでに推進中の事業への適用方法も別と確認する必要がある。この問題は不足と経過値によって異なる可能性がある。施行率だけをもって訴求適用されると断定することはできない。統合許認可の一括処理の仕組み。統合許認可は科学技術情報通信部を単一窓口とする仕組みである。事業者は複数の関係機関から個別に判断を受ける負担を軽減できる。関係機関の実質的な審査権限までなくなるわけではない。基本的な処理の流れは次のように理解できる。特別法の適用対象に該当するか確認する。統合窓口に必要な許認可資料を提出する。科学技術情報通信部が関係機関に検討を要請する。関係機関による審査と協議を経て結果が処理される。保管や別途の条件がある場合は該当要件を履行する。一括処理は申請窓口と機関間協議をまとめる制度である。個別法の安全環境要件を免除する制度ではない。提出書類と協議方法は開放令で具体化される可能性がある。許認可の処理期限はどのように機能するのか。特別法は許認可の処理期限を管理する枠組みを設けている。 正確な期間と算定方法については、最終的な概法令を確認する必要がある。討論段階の数値を確定済みの期限のように使用してはならない。処理期限制度では、次の項目が実際の日程に影響する。期限の算定を開始する時点、資料の保管に要した機関の扱い、関係機関との協議が、必要な範囲期限を過ぎた場合に適用される法的効果、処理期限があるという事実だけで、自動承認を意味するわけではない。法的効果は、法律と概法令の文言に基づいて判断しなければならない。事業立程には、保管と関係機関による審査の可能性も反映する必要がある。非首都圏の電力系統影響下に関する特例電力特例は、非首都圏の A や A タセンターに適用される可能性がある。すべてのデータセンターが同一の特例を受ける仕組みではない。施設と事業者の要件も合わせて満たす必要がある。電力系統影響評価では、大規模な電力需要が系統に及ぼす影響を検討する。特別法は、非首都圏への立地に関する特例の根拠を設ける。具体的な適用基準は、概法令と関連指針に左右される。特例は、電力供給を保証する約束ではない。系統の余力と接続条件は、別途検討される可能性がある。電力網の増強費用や時期も自動的に決まるわけではない。住民からの意見聴取と地域社会との協力、地域住民との意思疎通は、施設推進続きの一つの柱である。概法令では、意見聴取の対象と方法が具体化される可能性がある。地域社会との協力の範囲と履行方法も争点である。検討対象は次のように分けられ、住民に提供する事業情報の範囲、意見を提出できる時期と方法、事業者が用意する地域社会との協力策提起された意見を検討し、記録する手続き、意見聴取は、単に説明会を開催することと同じではない。最終規定が求める手続きと記録を整える必要がある。地域ごとに追加手続きがあるかも、別途確認しなければならない。電磁波影響測定指針、電磁波影響測定指針も施行準備の課題に含まれる。測定対象と方法は技術的な基準を必要とする領域である。結果の公開方法も概規定で扱われる可能性がある。測定指針は住民の懸念に対応するための客観的な基準を提供する。ただし、指針の法的効力は最終文案によって異なる。許認可要件と同一の制度であると、あらかじめ断定することはできない。確定規定では、測定時点と場所を確認する必要がある。測定主体と結果の管理方法も確認対象である。詳細な数値が発表される前に、任意の基準を適用してはならない。概法令に残された中核的な争点、概法令は、法律上の原則を実際の執行基準に変える役割を担う。公開討論会の段階では、最終文案は確定していない。次の項目が確定しているかどうかを区別してみる必要がある。争点法律が設けた枠組み概法令で確認する内容、適用対象 AI データセンターと事業者の定義、施設規模と詳細な範囲統合許認可、科学技情報通信部の統合窓口申請書類と機関協議の手続き、処理期限期限管理制度、具体的な期間と算定方法、電力特例、非首都圏の特例根拠、適用要件と処理手続き、地域協力住民意見と協力具体対象、方法、履行基準電磁波測定、測定指針の策定、測定方法と結果、産業支援、支援根拠、手続き、支援基準、支援根拠と実際の支援内容は区別しなければならない。支援金額や比率は確定規定で確認する必要がある。法律が公布されただけで個別事業への支援が決まるわけではない。条件別の整理適用される制度は施設類型と立地条件によって異なる。一つの要件を満たしても全ての特例が付随するわけではない。各制度の独立した要件を確認する必要がある。条件または事例優先的に確認する事項注意点、 AAN 産用データセンター法律上の定義と規模基準名称だけでは適用されない特別法上の事業者、運営形態と事業者の範囲施設要件とは別に判断される可能性、非首都圏への立地電力特例の地域要件、電力接続が自動的に保障されるわけではない、首都圏への立地、一般的な適用範囲と個別許認可、非首都圏の電力特例と区別が必要施行前から推進中の事業、附則と経過措置施行率だけでは適用の可否を断定できない、住民への影響が予想される事業、意見聴取と協力手続き、地域ごとの手続きを追加で確認する必要がある、首都圏の事業が特別法全体から除外されるとは限らない、非首都圏という条件は電力特例に関連する区分である、全体の適用範囲は最終的な法令の文言に基づいて判断しなければならない。確定済みの内容と未定の内容の比較、交付された法律の枠組みと改法令の詳細な基準は分けて読む必要がある。法律の施行率はすでに示されている。詳細な規模と手続きは確定規定が示されてからでなければ判断できない。区分現時点で確認可能な内容、追加確認が必要な内容施行、2027年3月受託施行施行前の準備実定、行政窓口科学技情報通信部の統合窓口提出方法と詳細書類許認可、一括処理と処理期限の体系、具体的な期限と法的効果、電力非首都圏の特区根拠対象規模と適用手続き、住民関係意見聴取協力体数、方法、記録基準電磁波測定指針を策定する方針、測定基準と公開方法支援産業支援の法的根拠対象規模、選定基準討論会資料は、議論の方向性を把握する上で有用である。しかし、最終的な施行令や施行規則に変わるものではない。事業に関する判断は、交付された改法令を基準に更新する必要がある。施行率と事業承認日の違い、2027年3月12日は制度の施行率であり個別事業の承認日ではない。事業ごとの審査期間は申請内容と関係機関の検討によって異なる。電力接続の日程も別途管理される可能性がある。事業理定では3つの日付を分けて見る必要がある。特別法と改法令が効力を持つに統合許認可申請が受理される日、個別の許認可と電力手続きが完了する日、この区分は既存事業にも影響を及ぼす可能性がある。施行前に申請した手続きが移行されるかどうかは、経過措置によって決まる。確定した改法令と付則を合わせて確認する必要がある。よくある誤解、特別法の特例は、すべての規制をなくす制度ではない。統合窓口と電力特例はそれぞれ適用範囲が限定される。次のような解釈には注意が必要である。統合許認可によってすべての審査が免除されるという解釈、処理期限を過ぎれば自動承認されるという解釈、非首都圏であれば電力供給が保証されるという解釈、すべてのデータセンターが AA データセンターとして認められるという解釈、討論会の議題がそのまま最終施行令になるという、保釈の交付と同時に特例が施行されたという解釈、交付日と施行日は異なる。2026年9月9日現在、法律は施行前である。最終的な詳細基準は、交付された改法令で確認しなければならない。法令原文の確認先、正式な条文は国家法令情報センターで確認する必要がある。法律名は人工知能データセンター産業振興に関する特別法である。本文と制定改正文を合わせて見ることで施行率と改正履歴を区別できる。改法令の議論内容は科学技術情報通信部の掲載資料を確認する必要がある。討論会後は立法予告の文案が公開されたかどうかも確認しなければならない。最終的な判断には交付された施行令と施行規則を使用する必要がある。よくある質問、 AI データセンター特別法はいつ施行されるのか。2027年3月初夏に施行される。 交付日は2026年6月6日である。2つの日付の間に解放令の整備が進められる。2026年9月9日から特例を利用できるのか、利用できない。この日は解放令の公開討論会が開かれる時点である。特別法の施行予定日は2027年3月中下である。すべてのデータセンターが適用対象になるのか、そうではない。法律上の AI データセンターの定義を満たす必要がある。規模などの詳細な基準は解放令を確認しなければならない。統合許認可によって個別許可がなくなるのか。統合窓口は行政手続きをまとめる仕組みである。関係機関による実質的な審査までなくすものではない。個別法上の要件も満たす必要がある。非首都圏であれば電力系統影響評価が免除されるのか。一律に免除されると解釈してはならない。特別法は非首都圏に適用される可能性がある特例を設けている。具体的な要件と効果は最終的な解放令を確認する必要がある。電力特例は電力供給を保障するのか。電力供給を自動的に保障するものではない。系統の余力と接続条件は別との検討対象となる可能性がある。特例の法的範囲も最終規定に従わなければならない。支援規模は決まっているのか。支援基準は解放令で具体化される対象である。確定した金額や比率は交付された文面で確認しなければならない。支援根拠と個別の支援決定は異なる。討論会の内容は最終規定なのか。討論会は意見聴取の手続きである。議論案は立法過程で変更される可能性がある。最終的な施行令と施行規則が交付されたかどうかを確認する必要がある。